QIC。
こちらは神奈川県川崎市からいただいております。45歳会社員、ラジオネームくまくまの西。
ありがとうございます。
えのきだ師匠をはじめ QIC スタッフの皆様こんばんは。
こんばんは。
遅ればせながらいくくるお邪魔しましたであります。
ありがとうございます。
来たな
油断してると書いてあるもんな。2.26 の QIC 放送800回記念公録にも参上するのであります。
お待ちしておりますやります。
だんだんこれもそろそろやめませんか皆さん。
でも師匠も最初のなんですか、
なんですっけ、
なんですっけ、
違う似させようとしてたけど今最近もそのままですもんね。
まあ疲れてきましたね。ところでと、130年の歴史を誇るパイオニアの写真用品会社、イーストマン・コダック社が、日本でいうところの会社構成法にあたる、連邦破産法11条の適用を申請し、まあ、事実上の、まあ、倒産。デジタル化の波に遅れたのが原因との報道もありますが、デジタルカメラを最初に開発したのはコダックだそうで、医療用写真用品やヘルスケアの多額経営も行っていたんですが、5年ほど前に、次々とこの事業を売却してしまったのがあだとなってしまったようです。逆に日本の、写真用品会社は富士フイルムといい、コニカミノルタといい、医療用写真、映像用品、液晶ディスプレイに使う偏光相保護フィルムや、複合機などの事務機器、化粧品、健康食品と多角化拡大や業態変更でものすごい円高状態でも乗り切ってます。富士フィルムはオリンパスの経営にも乗り出すか検討するようです。コダックは選択と集中を間違えてしまったようです。 FMC もこの情勢の中、マイクロラジオからウェブラジオへ携帯を変え、まあ、変えてるわけじゃないですけどね、ラジオのみならず、ウェブテレビも行い、イベントも企画実行する、業態変更多角化してますね。だからこれまで35年以上続くことができたのかと思うのであります。FMC のさらなる多角化業態変更があれば教えてください。それでは 2.26 でお会いするのであります。
お待ちするのであります。
失礼しました。
ありがとうございます。
コダックね、まあもう、やばいなと思ってましたよね。
コダックって黄色い感じです、
ね。黄色い感じって何ですか黄色い箱でしょ
黄色い。
ね、まあ、黄色ですよ。
イメージな。
イメージ。
まあまあ、一応ほら、昔のフィルムの箱はね、うん、ね、富士フィルムが緑で、うん、ね、緑と赤でしょ。うん、で、コダックが黄色と黒。うん、
青は何でしたっけ？
青
なかったっ
すか？青は、コニカミノルタになってるんですからですね。で、その前の、もともとは、コニカになる前は、うん、桜カラーって言ってたんですね。
あ、少し覚えてる。
で、それはなんていうんですかね、朱色っていうかね、ちょっと、うん、オレンジがかった赤ですよね。桜カラーでしたね。で、まあ他にもいろんな、まあ日本国内ではもうこの3社が大体、三つどもえでやっていて、うんうんはい、で、まあ、富士フイルムというのは、うん、まあ、フイルムって付くからね、うん、なんかフイルム屋なんだけど、うん、もうこれはまた、とんでもない、いろんなものに手を出してて、
うん、
で、例えば光学機器ね、だから富士ゼロックスとかも傘下、うん、にあるわけで、で、レンズね、
うん、
要するにガラスとかそういう樹脂を磨いてレンズにしていく、うん、その設計技術、製造技術たるや、
うん、
これとんでもないものがもともとあって、富士ノンっていうレンズを作ってて、うん、で、これはもうテレビ局の、テレビカメラのレンズなどでは、キャノンと富士で、シェアを二分するほどの、もんですよ。
それ国内だけですか？
いや、世界中でも、もう相当なもんですよ。で、当然、例えば、レントゲンとか、うん、ああいったものに対する、写真、管材っていうんだけど、ね、観光材と、はい、ああいったものとか、で、それを電子化する、うん、今、前は、本当に現像をしてさ、ね、
はいはい、
暗室で、
はいはい、
ね、で、こう、しばらく経って、ちょっとえのきださん、ちょっとそちらの廊下の方のでお待ちくださいとかって言って、うん、で、しばらく10分ぐらいしてから、うん、ではどうぞって言われると、医者がこう、
後ろに光る
やつ、ね、うんうん、ライトボードのところでパッて、大丈夫だな。とかね、うん、なんかこう、はいはい、今はさ、うん、もうあっという間でしょ？
そうですね、早いですね。
そうですよね。
ね、
う
ん、もうだからほとんどもう、なんか、インスタント写真みたいな感じで、スピード写真みたいな感じで出てくるわけですよ。うん、だからそういうシステムとかを、どんどん開発していってるし、
うん、
で、 でさらにはそのフィルムにその緩光剤を貼り付けるためのバインダー技術というのがあって、うん、要するに接着技術ですね、はいはいはい、でその接着剤をいかにその細かくするかっていうナノテクノロジーを持っていたがために、うんうんうん、それを利用して化粧品作った
わけです。ああ、今、ね、CM とかして
だから、ね、あの、中島みゆきと松田聖子。で、今はもう、小泉京子まで出てきたでしょ。
そうなの。
小泉京子ついに資生堂を磨きって、あっち行っちゃったですね、だからね。
あ、そっか、じゃあもう出れないね。一緒には出れないですね。
まあまあ、しばらくは出れない。
一緒に、
ね、だけ一緒に同時進行で、その CM は出れないですね。
そういう意味ですね。あ、そうですね。
で、まあ、だから、さまざまな分野に、あとその、なんだ、あの、物質を細かく砕いて吸収を良くするって技術を使って、うん、その健康食品もフジフィルム作ってるんです
か。だからなんか多角化って言いますけど、はい、フジフィルムで今、うん、でも多角化じゃないですね意外と。
だから、まあ、基礎を使って、うん、自分たちのそのなんていうかな、もうあの培ってきたものを
強みをちょっと広げて、うん、いろんな分野にこう生かしていったってうまく最適化させたっていう感じですよね、
は
い
は
い、
だからそのデジカメも富士はちゃんとデジカメいっぱい出してますけど、うん、やっぱこれ自体ももともと持ってた技術をどんどんどんどん使ってるということで、ただまあ残念なのは一眼レフがね、まあプロっぽいやつがなくなっちゃいまして、うん、私が使ってるのが最後なんですよ。
あら、
それ以降出てないのがもう、
それなんですかね、やっぱりあんまもう割り合わないってことですね。
まあそういうことですね。
競争したしていったら、
うん、どうしたってそこら辺の分野ではニコンとキャノンがもう二強なんで、で富士のそのデジタル一眼レフは、うん、全体その側はね、うん、ニコンなんですよ。
あははは
ニコンがニコンのボディを使って、うん、その中のその撮像版ね、うん、CCD のところだけ、うん、自分たちの技術でやってたんですね。だからレンズはニコンなんですよ。だからそこら辺もね、うん、本来フジノンが使いたいわけですよ。
はいはいはい、
フジノンがそういうレンズのラインナップ出してないから、だから魅力がないんですよね。
なるほどね。
で、まあまあそういうのもあって、まあなくなっちゃったんですけど、だから今は、レンズが交換できないのね。富士が出してる一眼レフは、うん、もう最初から、うん、広角から超望遠まで全部カバーできるとんでもないズームがついてて、富士ノンの。だからレンズを交換する必要がないんですよ。
マウントがないってこと？
もうだから取り外せない。もう一体化されてて、それの方が、うん、まあ、製造するいろんなコストは下がるじゃない。
はいはいはいはい、
で、まあ、比較的値段が安くて、しかも性能がいいってやつを出してますけど、はい、あんまり溢れてないんじゃないかなって気はしますけどね。
なんか中途半端になっちゃうんですかね。素人さんはもっと簡単なのがいい。
やっぱ、マニアはやっぱ交換レンズをこう、まあ、そういうのがありましたね。まあ、この後パラキルでちょっとね、映像機器の話はするんですけど、ただまあ、コダックは残念ですね。ただほら、今もう、フィルムをさ、変わんでしょ。
変わんないですね。
ね、最近、ここ、一番最近で、フィルムもしくは、ああいう映るんです的なものを、ね、レンズ付きフィルムというんですけど、あれを買ったのって、いつ？
もう、
何年前？もう何年前でしょ？
もう10年以上前ですね、多分ね。
ああ。
はるかに。
俺、フィルムを最後に買ったのは、だから、デジカメを最初に買った、時だから、うん、デジカメを買ったのは俺2年か3年だったと思うんですよ、うん、でその後しばらくねちょっとマニアックなフィルムのカメラも使ってたんで、多分2005、6年まではフィルム買ってた、あでそれ以降はもう買ってないね、
多分デジカメ買った後は買ってないですね私もね、
うん、
フィルムってあれ期限あるんですか？
綺麗ありますよ、
それ。あれを過ぎたらやっぱり綺麗に映らないんですか？
いろいろ難が出てきますね。
あ
ただね、映したフィルムを現像しないままずっと撮ってたりする人いるんですけど、
はい、
大体出ますよ、絵は。色がちょっとおかしいとかっていうことはあるけど、うん、全く絵が出ないってことはないと思いますね。
やっぱ開けてない綺麗なフィルムでもやっぱ
新品ってことね。
そう、
まだ未開封の。ちゃんと映るかどうかはちょっと、その温度とかの影響もあるんで、多分使えるとは思うんだけどね。なんとなくね。
期限過ぎても。
まあでも試しに撮ってみたらぐらいの感じでおすすめはできる。
例えばほら、例えばね、その戦前に撮ったような白黒のさ、うん、古い写真で、
はいはい、
でも色が抜けちゃってて、もう何だか何が写ってるか分かんないような写真でも、うん、特殊技術で、うん、それをもう一遍絵をこう出す技術もあるんですね。だからそういうのも含めて、だからいろんなことができると思うんですけどね。でもやっぱフィルムはもう ねえ、うん、使わないし、うん、でまあコダックっていうともうその確かにデジカメをその最初に作ったメーカーではあったんだけど、うん、その後がね、うん、よろしくなかったですね、うん、でっかいねその一眼レフのね、うん、めちゃくちゃプロ用のね、うん、やつをコダック出してたんですよ、うんうん、でかいやつをね、うん
うん、でかいの、
うん、でもそれをこうシステムとして進めることができなかったですよね、うん、だからデジカメっていうのが最初ね最近さすがにさ、うん、デジカメの悪口を言う人は少なくなってきたでしょ、うん、最初の頃はさなんかちょっと写真こだわって回すみたいな人はさ、うん、だってやっぱりフィルム銀塩じゃないとやっぱ伝わんないあんなデジタルじゃさみたいな、だからほら
CD とレコードの時もなんか
そういうで俺なんかはまあまあ気持ちは分かるんだけど、うん、気持ちは分かるけどでも性能がある程度のところまでいったらもう大体パッと見で分かんなかったら使えるんじゃねえのって俺なんか思う、うん、結構割り切っちゃう方で、うん、でなおかつフィルムだとどうしても現像してプリントしてっていうその手間がかかるけど、うん、デジカメはもう写したその場でもとりあえず見れるし、うん、プリントしようと思えばね簡単に自分でできるし、うん、というのがあったんで、でこれは誰が買うだろうなって最初に想像したときに、そのデジカメが出てきたときによ、うん、間違いなく報道機関だと思ったもん。だって、その、映したものをですよ、うん、素早く、その、プレスしたいわけじゃないですか。うん、で、それを、その、現像を経てとかやってたら、大変でしょ、うん、昔だから、あれ、スポーツ新聞なんかの記者なんかで、ね、うん、プロレスなんか全国回るじゃない、うん、ね。で、それをほら、追っかけていくでしょ、うん、で、バシャバシャ撮るじゃん。うん、で、どこで現像すると思う？
どこで？
旅館とかで現像するんだって自分で。
暗室はどうするんですか？
すかもうそういうね、部屋を暗室作んなくてもできる装置を、うん、があるんですよ。結構かさばんだけど、でその中にフィルム入れて、うん、もうほぼ自動化するんだけど、うん、で現像されるのがあって、うん、でそれの前なんかはもうそれこそ電車の中とかね、で現像するなんてことがあって、それをその、うん、こう写真をプリントしたやつを、うん、ドラムみたいなやつに挟んで、うん、これが回転するんだ、ガーって、うん、それが伝送写真ね、ファクシミリみたいなやつ、
はいはいはいはい、
でそうやって本社に送ってとかすごい手間がかかってたんですよ。
それは便利ですよね今ね。
ああもうさ、デジカメならもう、うん、だって下手すると、うん、デジカメで、うん、それにそのインターネットにつなげるようにしといたらそのまま、うん、写したその場でもう、
行くっていうね、
行くでしょ、うん、だからそれはやっぱプロはそっち側に行くなと思ったから、うん、さあ案の定ね、うん、本来画質にこだわっているはずのプロが、うん、先にやっぱりデジカメに飛びついていったもの、うん、で俺もそれを見てたんで、うん、やっぱデジカメだなと思って、
うん、デジキシンとか言ってましたね、そういえば、
うん、だから俺もだからデジカメに乗り換えるのは割と早かったですよね、まあいろんなね栄光性質異があるわけですけど、はい、まあコダックはなくなるわけじゃないみたいなんで、うん、今後どういうふうにこう経営を改めていくのかって、まあ、ちょっと注目したいところですけど、はい、続きまして静岡県島田市、51歳ラジオネームのぞみかなえたまえ、
ありがとうございます、
2月の800回には行けませんが秋の園芸会には興味津々、あ、園芸会じゃ一応文化祭ですけどねこれね、うん、前向きに検討します。あ、そうですか、アマチュア落語家と榎田新右衛門の共演なんぞいかがでしょうか。あ、まあ忙しいから多分無理なような気がしますけどねさて、測量士養成の学校がなくなるのではという話に関連して、農水省関連の農業者大学校、括弧旧農業大学校は仕分け判定で廃止とされたため着々と廃止手続きをしています。あ、そうですか。用をなしていなかったからすんなり廃止するのでしょうし、都道府県などに農業従事者のための学校はあるので、まあそれはいいのかもしれません。でも、教育機関が経営判断のごとく振り回されるのはいかがなものかと思います。教育とは国の未来を考え、ある意味損得抜きでなすべき大事業だと思うのですが、 FMC の皆さんはどのようにお考えでしょうかということで、もうおっしゃる通りで、お客が減ったからやめますっていうだけの話じゃないですか今やってることは、うん、でそうじゃなくて、そこを何とかしてこうお客がどれほどこのお客っていうかその教えるべき学問がね、うん、技術がねどれほどこの重要なことであって、それがどれほど役に立つのかっていうのを、うん、その積極的に啓蒙してですよ、うん、でなおかつ、うん、そういう道に進む人を増やすようなね、うん、なんかこう努力を 今までしてきたんだろうかっていうなんか気がするのね、うん、で例えばねそのこういうのって花形イメージの問題もあるじゃないですか。例えばそうだなあれもう何年前ですか、もう5、6年前かな、あの TBS のドラマでグッドラックというキムタクのドラマがあって、うん、全日空のあの副操縦士でそれがこの一人前になっていくまでの過程を描くドラマでした、はいはい、大変な視聴率、であれによってですよ、うん、そのパイロットを目指す、うん、目指したいっていう若い人が、うん、わーって増えたわけだよね。で、かたや海猿が、はいはい、映画やテレビで大ヒットしました。うん、それまで全然その応募が なくて、どちらかというと自利品状態だった海上保安庁に、うん、入りたいっていう若者がわーっと増えたと。うん、ね。だから例えばパイロットとか、うん、ああいったものは割とドラマ化しやすいものだから、うん、しかもなんとかスマートでかっこいいっていうのがあるから、
ま
あ
ま
あか
ね、お金もたくさんもらえそう
です。そうそう、うん、でやっぱそういったことでその死亡する若い人が増えるのは分かるんだけど、うん、海猿とかはさ、う
ん、あの
きついよね、きついわ、危ないわ、そんなに給料高いわけじゃない、うん、でも使命感に燃えてる人たちですよ。そうそうそう、で例えばおそらくこれちょっと私測った数字を見てるわけじゃないから分かんないですけど、うん、自衛隊なんかも死亡者増えてんじゃないですかね。
あ、増えてそうですね、うん、震災を受けてるでしょ。そうそうそう、活躍を見て
で消防団に入る人も、うん、ずっと右肩下がりだったそうですよ、うん、ところが今回やっぱり震災を受けて、うん、若い人たちが消防団に入って何かこう役に立とうって言って、うん、やり始めてる人が結構増えてる地域もあるって聞いてる。だからそれを考えるとね、うん、例えばその国を作っていくとか、うん、なんかこの農業でも何でもいいですよ、土木でも何でもいいですよ、うん、そういったもので汗を流して仕事をしていて役に立ちたいっていうようなことを考える若い人は多分ね、潜在的には多分いると思うんで、それなりに需要もある仕事だし、うん、でそれをだよ、うん、でじゃあそのイメージ戦略を、うん、じゃあどうやるかっていう時に、うんうん、まあそのね、なんですけどおなじみの、うん、ね、剣だけ天の木みたいな映画もまああるけれど、うん、まあ、あれはちょっと昔の話だから、うん、あまりに。だから
現代版でね、うん、共感しやすく。
ね、で例えばよ、うん、その、フジテレビでも日テレでもいいんだけど、うん、ね、まあ、仮にですよ、はあ、家政婦の見たで家政婦になりたい人が増えたかどうかは知らないですけど、
それはまだ別の話ですからね。
それ別だ
けど、職業くくりじゃないから、まあね、あのドラマ、
う
ん、
だからこう測量士の何とかさ、
何測量士の何、
いやだからそれこそジャニーズの誰かなんか
嵐的なやつらとか、
そうそう、そこら辺を、はい、適当につ
うん、ピックアップして ね、うん、
で今までほら、うん、日の当たらなかった業種をですよ、うんうん、ね、そういう、例えば仕事にあぶれて、うん、なんかその親から言われて、うん、ここで働けみたいな感じでいやいや
来たやつが、
そう、測量事務所に入っていく中で、うん、そこにいる先輩とか、うん、ロートルのやつとかがいるんだけど、うん、
揉まれてちょっとぶつかり合いながら、
うん、それでこう一人前の男に成長していくドラマが仮にあったとするじゃん、うん、ね、うん、でなんか、まあ、それがヒットするかどうか知らんけれど、うん、でも多少の影響あると思うな、
まあ、あるんでしょうね、
うん、そういうものってなぜこう誰かが企画するように仕向けないんだろうなと思って、そういう仕掛けをね、きっとねどっかにチャンスはあると思うんだよね、うん、
ありますね、まあ、そういうイメージ戦略もそうですし、
例えばさ、トータルでやっていけばね、うんうん、今一番簡単かどうか知らないけど、うん、とっつきやすいところって俺漫画だと思ってるのね。
あ、
で今ほら漫画の世界ではさ、うん、その青年向けの漫画を特に中心にしてるんだと思うけど、うん、いろんなその今まで知られてこなかったその仕事がさ、テーマになってる
学とか、
その漫画があるわけじゃない、はいはいはい、でそれがそこそこ当たると、うん、やっぱドラマ化映画化の話になっていくじゃない、うん、だから そこら辺とかもね、ちょっとメディアミックス的に仕掛けるやつが、うん、いてくれたらいいのになと思うんだけどね、
うん、どうなんですか、やってる人いるかもしれないけどなかなか乗っていかないんじゃないですかね、 うまいことそのじゃあ漫画家からその漫画が成功するのも一本成功するのも難しいからですね、なんだかんだ言って、やはりこう企画が良ければ面白い漫画になるかって言ったらやっぱり作家の力量ってのがあるし、
まあもちろんそれはそうだよね、
うん、タイミングもあったりするでしょう、
でも多分なんかいろんなところでね、うん、その、うん、それこそいろんなほら公募とかやってるとあれじゃないですか、その新人作家募集とか、はいはいはい、で例えば測量のね、うん、何かをテーマにしたものをこうプロットを考えてみてくださいとかってコンテストをやってみるとか、うん、それ多分できると思うんだよね、うん、そうなんかね、何にもしないよりはいいと思う、なんか座して死を待つよりはなんかジタバタしろよっていうね、うん、 で、それによってひょっとすると奇跡の V 字ターンできるかもしれないよっていう、うん、なんかあのそういうどんどんどんどんあの社用傾向にある、うん、そういう本来重要であるはずなんだけど、うん、社用傾向にある業種の何かが、うんうん、あの、うん、奇跡の復活をするための、うん、ちょっとジタバタする様をね、うん、ちょっと見たいですよね。
やっぱなかなかこうプロデュース的な仕事をしてる人もリスキーなのは手を出さないのかな。
だからその、ね、なんだろうね、どっかそのやっぱりああいったところのさ、その、うん、教会とか団体とかさ、うん、やっぱりなんだかんだでは天下り体質があるじゃん。
だからそういう良くない部分もあるんですよね。
でだからほら、うん、あの仮にそこがダメになっても、うん、どうせあっちのまた団体に移れるとかっていうのがあるから、うん、あんまり努力しないよな。
そうだから俺がなんとかしここをするっていう人がやっぱいないでしょ
う
ね。
いない、うんうん、でたまたまそういうやり気のある人が出てきた、うん、業種は、うん、なんかあの突然変異的に何か新しい動きを始めて、うん、あこの仕事面白そうじゃんっていうなんかこう宣伝をやり始めてるよね、うん、
ね
え、やっぱなんか頑張ってほしいなと思いますけどね、はい、まあ、これから日本はどこに向かうのか全く分かりませんけども、というようなことをブツブツ言うとまた関口博士みたいになるわけですね、はい、
久しぶり
でしたね、この間久しぶりに関口の番組見たんでね、
あ
なんかね
吹きましたよね、吹きましたよね、
まあまあ年だからね、それはね、
吹きましたね、まあ、まあ若返っても怖いけどね、
あの BS でなんかあの関口博士と、うん、あのケイシー高峰と、うん、あのそういうなんかお笑いの人がこう、うん、出てなんかお笑い昔のお笑いのやつをやる番組があって、あ非常に面白く見えましたけどね、
いいですね、
まあサンデーモーニングぐらいですか。
あと歴史のほらあのバラエティをやってるじゃないですか。
歴史のバラエ
ティ TBS のあの、うん、なんか
割とゴールデンな時間帯ですね、
うんうん、タイトルは
あの今一、うん、あの作り込みが甘い、
うん、
甘い、
うん、ワイドショー的にしてあるよ。
そうそう、
歴史上の出来事を。
そうだから壇の裏の戦いとかにさ、そのアナウンサーがいててあの実況しててインタビューしたりとかっていうのが、
ね、そこのあ、なるほどね、
まあまあそんな
のありますね、
ちょっと困ったもんですね、関口がね。
あ、そう
ですか。まあいいんですけどね。一旦 CM に行きまして、この後はパラキル。さっきのちょっとあのね、コダックの話にもちょっと被るんですけど、うん、あの映像的な話をちょっとやってみた。その前に、
うん、
あ、そうか。うん、こっちのテールを紹介してた方がいいのかな。じゃあね、まあいいや。あの一旦 C 枠行くんで CM 行きます。CM 行きましょう。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、けっしつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。